般質問。まず会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、民主社民クラブは民社、日本共産党杉並区議団は共産、生活者ネット緑の未来はネミ、無所属区民派は無区、杉並同志会は同志、自民と区政クラブは自区、みんなの党杉並は民、無所属は無、共に生きる杉並は共生。以上です。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。11月19日、20日、21日、22日に21名が質問しました。その一部用紙をお知らせします。会派名は略称でお伝えします。まちづくりのハードとソフト、所感を超えた対応を望む。質問者は大熊雅美、自民。久我山のまちづくりを例に挙げ、ハードとソフトの両面から一体的にまちづくりを進めることが地域経済や地域活性化には重要と考えますが。
お答えします。活性化に頑張っている各地域を支援するため、横断的な区の組織体制に整えるよう検討します。
高井戸公園の整備にあたり、区グランドデザインに描かれている中央高速高井戸オンランプ補助第216号線の整備の考えは、デザインにある小中一貫教育、東西に通る区道は地域の声を大切に取り扱うよう要望します。
お答えします。オンランプの整備は国や都に対して区民の意見を聞きつつ対応するよう働きかけ、補助第216号線も地元の意見を聞きながら検討します。
認可保育所と認可外保育施設の保育料補助制度の見直しは。
お答えします。取りまとめた見直し案については、幅広い区民意見を把握し、慎重かつ丁寧に取り組みます。
生活保護について、政府の生活支援戦略と就労支援をお聞きします。
お答えします。区就労支援センターの特性を生かし、町内就労支援連絡調整会議などの活用連携を図り、就労を総合的に支援します。
既存の枠組みを乗り越え、福祉分野での自治体間連携推進を。質問者は岩田生馬、自区。平成19年に提案した友好都市への杉並区民専用の特別養護老人ホームの整備が、区と南伊豆町との検討を踏まえ、高齢者の生きがい居住による自治体間連携として国の研究事業になりました。これまでの検討の推移をお聞きします。
お答えします。介護保険制度において想定されていないものでしたが、国や静岡県、南伊豆町と協議を進める中で、法律上禁止されていないことが明らかになり、都市部と地方の相互利益につながるものとして意義が認められました。
また今後の取り組みをお聞きします。
お答えします。国の研究事業も踏まえ、制度的な枠組みの検討を進めるとともに、具体的な施設運営に即した課題を整理していきます。
都による都市計画高井戸公園の整備計画案は、区が示したグランドデザインとの整合性が図られているのですか。
お答えします。区が示したスポーツレクレーション公園を踏まえた計画だと考えています。
平成20年に 電力入札について提案しました。現在までの実施状況をお聞きします。
お答えします。平成24年5月に小中学校の電気供給について実施しました。
虐待、いじめ、自殺には連鎖関係がある。横断的な連携を望む。質問者は山下和明、民社。虐待被害によるストレスの発散先がいじめ加害児童生徒を生じる連鎖関係があると考えられますが、対応は。
お答えします。状況に応じて養護教諭やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとも組織的に対応します。また子ども家庭支援センターや児童相談所などの関係機関とも連携します。
いじめのエスカレート化が被害児童生徒の自殺へと連鎖すると考えられます。いじめを受けた児童生徒の自殺予防策は。
お答えします。命に関わる危険性のある子どもが発するサインを注意深く観察していきます。
子どもの虐待、いじめ、自殺の対応には町内の横断的な連携が必要です。問題解決に専門部署を設けるべきと思いますが。
お答えします。町内の関係各部署の専門性を一層高めるとともに組織横断的な連携強化に努めます。
スポーツ祭東京2013東京国体を来年に控え、大会を盛り上げる助団としてプレ大会の開催が重要と考えますが。
お答えします。東京国体開催前のある一定期間、ラジオ体操を身近なところで取り組める活動を今後検討します。
放射第5号線と都市計画高井戸公園と低炭素のまちづくり。質問者は山本明美、民社。法後から住宅街へ通過交通の流入が心配されています。重量規制や看板の設置等の防止策は万全ですか。住民への周知はいかがですか。
お答えします。都は接続部を切り下げ構造に、歩道部の仕上げを連続にするなどの防止策を行い、今後整備内容を地元に説明する予定です。
高井戸公園という名称で、住所は久我山、最寄り駅は富士見ヶ丘駅。名称から受ける場所の印象と実際が異なりますが。
お答えします。公園の性格や立地などをイメージできる公園名称の検討を都に要望します。
保護周辺の地区計画の策定スケジュール、住民への周知、意見聴取方法、景観条例との関係をお聞きします。
お答えします。平成25年度に地区計画の決定ができるよう取り組みます。ニュースの発行や説明会の開催などで広くご意見を聴取します。景観計画の基準と整合性を図り、景観に配慮したまちづくりをします。
久我山の地区計画策定で今後重要となる省エネルギー低炭素のまちづくりを目標に加えるべきと考えますが。
お答えします。新しい取り組みであり、重要な観点の一つになると認識しています。
即時原発ゼロ推進都市の流れ、杉並から求める。質問者は鈴木信夫、共産。原発ゼロの日本を願う国民・区民の運動が大きく広がっています。野田内閣は国民の願いに全く反する姿勢であります。共産党は即時原発ゼロの実現を求め提言を発表、総理にも要請しました。なぜ即時ゼロが必要なのか。理由の第一に、事故から1年8ヶ月、収束どころか被害は拡大。第二に、電力は再稼働しなくても猛暑を乗り切れました。 第3に、原発ゼロで電気料金が2倍に上がる根拠はありません。新電力購入を拡大する考えは？
お答えします。新電力事業者 PPS の電力供給力に応じて検討します。
第4に、再生可能エネルギーの導入可能量は原発54基のおよそ40倍であります。国民は政府の行った意見公募では80% が即時ゼロを求め、原発への依存を拒否しています。大規模な普及が望まれます。第5に、原発の稼働で使用済み核燃料、核のゴミが生じるが解決策はないなどが即時ゼロの理由であります。区の政策において、即時原発ゼロ、再生可能エネルギー推進都市を求めます。
お答えします。原発の是非は国レベルの問題で、区のエネルギー政策の中で議論する考えはありません。
人を、そして緑を大切にするまちづくりを。質問者は、浅井邦男、自民。見直し中の新たなまちづくり基本方針は、JR 各駅周辺の取り組みに偏った内容とせず、あらゆる地域に目を向けたものに。
お答えします。新たな方針には、良好な住宅地形成を目指し、防災まちづくり、駅周辺を核とする多新型まちづくりなどを盛り込む予定です。
私が保全を目指す屋敷林の現状は、80周年記念事業の保全樹林の選定状況は、相続税、増税など保全はさらに困難となります。一歩も二歩も進んだ保全施策を。
お答えします。過去5年間、屋敷林は減少傾向です。記念事業は先行中です。今後は、記念事業などを踏まえ、屋敷林などの保全計画策定に取り組みます。
バリアフリー新法への区の対応の鈍さは問題。ユニバーサルデザインのまちづくりが今求められています。
お答えします。新たなバリアフリー基本構想により、誰もが暮らしやすい街づくりを目指します。
上井草駅周辺の街づくりでは、踏切待ち解消と駅ホーム間の連絡橋設置、南方向へのバス移動の不便解消を。
お答えします。西武線連続立体交差事業は、タクと連携し努力します。バス連絡橋は関係機関へ要請します。